します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立てる内容でお届けいたします。で、今日はですね、ちょっとご報告させてもらいたいことといいますか、はい、ちょっと聞いていただきたいことがありまして、
はい、
はい、私事ではあるんですけれども、先日ですね、ちょっと新しく始めたビジネスのことで、初受注を、いただけまして、今非常にちょっとこう嬉しいなというところなんですね。
素晴らしいと思います。
ありがとうございます。はい。やっぱりそれっていうのは、私個人の、パーソナリティというか、相手の方が、車業界の経営者の方だったんですけれども、その方とお話をさせてもらってる中で、君がそういうふうに思ってたり考えたりできたりするんだったら、このことをぜひ君に任せたいっていうようにおっしゃっていただいたことがあったんですね。やっぱりそういうふうにかけていただく言葉っていうのは、もちろん会社員の時でも嬉しかったっていう時はあるんですけれども、やっぱり個人に、依頼をいただくっていうのは非常にこう嬉しいなと、いうことがあってですね。最近非常に舞い上がってるわけではないんですけれども、こういうラジオとかもやらせてもらってて、自分自身にも最近またそういうご縁があったんで、非常に嬉しいなって思ったんですね。
いや、素晴らしいと思いますね。森川さんが受けた仕事としては、どういう形の仕事を受けられた感じなんですか？
ありがとうございます。二つありまして、共通してるのは、お客様の売り上げを今よりも上げるっていうところが目的なんですけれども、一つは、そのお客様のホームページのテコ入れっていうんでしょうかね。私のお客様の、その向こうにいるお客様のお客様が読んで興味を持ちそうな記事を、100記事書いて納品してほしいと。で、それを、もちろん、専門的なところっていうのはチェックをいただく必要はあるんですけれども、それを、ホームページに上げることで、検索して、そのホームページを見たお客様のお客様が、興味を持って来店するようにしたいと。これが一個で、もう一つが、いくつかある営業所の中の一つを、例えばスタッフの皆さんの接客ですとか、営業ですとか、セールストークのことを、いろいろ現場で立ち会って見聞きしながらアドバイスをして、その営業所を立て直してほしいっていう二つのお仕事をいただきました。
すごい、素晴らしいですね。それはちなみにどういう経緯でというか、はい、どういう流れでそうお仕事を受ける方ですか？
はい。たまたまなんですけれども、ちょっと別の、ご縁でお話をしていた中で、その店舗さんの方で、会社さんの方で、よくカディーラーさんとか飲食店さんとかで使ってる、インカムを導入したいっていうお話をなさってたんですね。
うん、
で、その費用が非常に安くはないものなんで、費用対効果っていうことを考えたときに、安くない買い物をするから失敗しない買い物をしなきゃいけないっていうときに、どう思うっていうお話がありまして、それで導入するかどうかっていうのは、その商品の金額そのものを考えるのではなくて、費用対効果で確かに間違いない投資効果が得られるかどうかっていうのを一緒に考えてみましょうかっていう話をしてたんですね。で、それを導入したときに、こういうふうに使えるんじゃないんですか、ああいうふうに使えるんじゃないですかとか、その結果、その使い方をした結果、そもそもの目的である、お客様がたくさん来店して、で、来店したお客様にリピーターになっていただいたりですとか、あと、よく言われる、クロスセルが多いんですかね、車の業界ですと。そういったもので、そもそもの目的である売り上げを高めるっていうことに、使えるんじゃないでしょうかっていうようなお話を、具体的なお話をいろいろしてた中で、 その相手の方がですね、まあそういうアイディアとか知識とかがあるんだったら、ぜひそのコンサル入ってくれないかとか、まあ文章書けるんだったら、あの、100記事納品してくれないかというようなお話をいただきました。全く別のお話をしたときにですね、あの、
はい、
というお話をいただくことができました。
素晴らしいですよね。なかなかね、そういうね、仕事を、あの、いきなり受けるってね、なんか誰でもできるわけじゃないと思うんですけど。
ね、そうですね。あの、ま、もちろん、その、受注をしたいがために、その経営者の方とお話をしてたわけには全くなかったので、うん、偶然といえばやっぱり偶然かなとは思うんですね。ただその、ちょっと、ですね、自画自賛っていうわけじゃないんですけども、これ幸運ではないなって自分ではちょっと思ってまして、あ、ごめんなさい、幸運、確かに偶然ではあるんですけども、あの、ラッキーっていうよりはもともとそういったことを自分で、ま、準備をしていたので、例えば聞かれたら話ができるようにとか、日頃からこう自己研鑽で、例えばその自分の得意なライティングをいろいろ研鑽するですとか、あと、まあ坂本先生によく教えていただく、独自の売りですとか自分の強みですとか、そもそもの自分の、まあやりたいこととか使命っていうことを研鑽を重ねてた中で、まあたまたま巡り合ったご縁なんですね。だからまあ偶然といえば偶然、ですし、副産物的なところはもちろんあるんですけれども、まあそういう準備を重ねていたから、そういう偶然に巡り合えたので、まあ、降って湧いてラッキーだったっていうわけではないかなっていうのは、ちょっと自分の中では自負として感じたりしております。
うん、でもまあね、そういうね、本当ね、森川さん、あの、年始ぐらいでしたっけ、なんかそういうね、なんか新しい仕事を実施したい。
そうですね。はい。
ね、はい。で、それがね、なんかこんな形でね、早く、早々にね、結構、まず受注っていうところにつながって、なんか素晴らしいなと思って。
あ、ありがとうございます。
うん、ねえ、なかなかね、仕事新しく受注したいと思っても、ね、そういうふうにつながる方っていうのは、借りられてきたりとかするので、
はい。
うん。まあ、それまでのね、お客さんに対するね、サポートだったり、ね、ちゃんと接点を取ってたりとかっていうところと、あと、まあ、信頼関係ですよね。なんかそこからやっぱり仕事につながったのかなっていうのは、なんか、思いますよね。
ありがとうございます。ただですね、その、まあ、あの、もともといろいろ自分で研鑽はしてたかなっていうのは、あの、こうやって、ラジオをさせてもらったりですとか、
うん、
岡本先生にいろいろこう、ご縁をいただいてるので、それはまあ、やってたかなっていうところあるんですけど、ただ、じゃあそれをこう、汎用性のあるノウハウにするっていうんですかね。まあ、今回はたまたま偶然っていうのがあったんですけれども、
うん
まあそれをたまたま偶然で片付けるんじゃなくて、もう少しこう、次の成功っていうふうにこう、つなげるときに、まあどんな、例えば自分のやったことが今回どんな、まあ良かったところがあって、それを続けていけばいいかなとかですね。その辺とかっていう自己分析はちょっとなかなかできてなくてですね。お恥ずかしい話なんですけれども。
いえいえ。なんかまあ、ねえ、なんかその辺がまあ、一回ね、なんか成功パターンというか、つかめるとね、なんか強いですよね、なんかね。で特にね、そういう、営業のね、なんか、お仕事ということであればね、なんかまあ、そこでまず実績がね、できてくれば、またその実績がね、なんか、あの、紹介を生んだり、人を紹介してくれたりっていうのに、多分繋がってくると思うので、うん、
はい。
ね、そういう形で普及していけると、まあ、すごく、いいですよね、なんか。
ありがとうございます。まあ、もちろん、その、受注したらゴールじゃなくて、ここが多分スタートで、ちゃんと、一応目標数値みたいなものは、お客様の方から、いただいてますので、これだけ売り上げを作ってほしいとか、
はいはい、
これだけの仕事をしてほしいみたいな。
うん、はいはいはい。
なんで、ただ単にその、店舗に赴けばいいとか、記事書きゃいいっていうわけではないので、まあ、ここからが本当のスタートかなっていうふうには、はい、思っております。
はいはいはい。今回森川さんのその、受注するにあたって一番決め手になったのは何だと思います？要因として。
あ、決め手ですね。あ、そっか。あれですね、そう改めて考えると、そうですね。自分のことってなかなか顧みてなかったんだなっていうのを今、はい、気がつきました。まあ、お客様との会話の中で、その、こんな風にしたらうまくいくっていう具体的なシーンを、そのイメージをお客様と自分とで会話をしながら具体的に同じイメージを共有できたっていうところがあったと思うんですね。
はいはいはい。
これは、もう、話を聞いててこう、あ、こういう具体的なシーンあるよねとか、こうしたらさすがにうまくいくよねとか、こういうシーンでこういうふうにしたらリピーターのお客さんが 増えるよねとか、そう、いけそうだねみたいな話がたくさんできたので、そういう成功イメージを共有できたっていうのは、確かに要因としてあったかなっていうのは思います。
うん、確かに、それってすごく大事ですよね、なんか。なんだろうな、このサービスを利用したり、ね、使うとどうなれるのかって未来をやっぱりちゃんと明確にするって、すごく大事だなっていうのは、思いますよね。で、特にやっぱりその、営業とかセールス、まあ、ちょうどたまたま今日もお昼、ちょっとそういう話をしてたんですけど、うん、なんかやっぱそういう人ってその未来をちゃんと見せるの上手だよねって話をしてて、で、その商品とかサービスを買った後にどんな変化が待ってるのか。うん、で、お客さんが結局欲しいので、その変化した結果なので、ね、そのプロセスって実はそんなに大事でなかったりするので、うん。ね、それがちゃんと提示できたっていうのは素晴らしいポイントですよね。
ありがとうございます。なんか、こう、ちょっとこれは友人から聞いた話なんですけれども、今ちょっとその未来を見せるっていう言葉で思い出したことがあってですね、これはまた仕事と関係ないんですけれども、女性が男性に求めるものっていろいろあるみたいなんですけれども、この男性になって思った時にどういうふうに女性が思うかっていうと、その女性との未来をこう提示してくれる男性は、やっぱり女性はいいなって思うらしいんですね。未来、具体的な未来を描けると、なんか心が動くとかっていうのって、なんかこう、人間の普遍的な心理なのかなっていうのをですね、うん、今お話伺ってて思ったんですね。単なるそのセールステクニックっていうところにとどまらず、その人間のもっとこう本質的な心理を考えたときに、未来を見せるとか、明るい未来をこうイメージしてもらうっていうのって、なんかこう ビジネスだけにとどまらない、少しこう、広い話なのかなっていうのを今お話を聞いてですね、うん、思いました。
なんで、まあね、営業だけじゃなくて、本当企業っていう世界でもですね、やっぱり、企業家の方がどんな未来を作るのかっていうのを、まあ、常々語っていくっていうのはすごく大事ですよね。うん、
はい。今、先生言われた、その企業家の方が未来を作るっていうことって、やっぱり大事だなっていうのを思うんですけども、例えばこう、企業家の方が語るこう未来を作るっていうのって、例えばどんなお話があるとか、印象に残った坂本先生のこう、お話とかって、あったりされますでしょうか。
そうですね。まあ、まあ、例えば僕とかだと、今よく言ってるのは、その、志ある企業家を1万人作りたいって言ってるんですね。
はい。
うん。ね、普通の企業家ではなくて、志持ってる企業家が、まあ、1万人集まったら、すごいコミュニティになるなと思って、なんかすごい日本がいいことできるんじゃないかなってすごく。
そうですね。はい。
うん、そうで、まあ僕らね、理事財団は、まあそれをね、今やりたいっていうふうな形で、僕は結構よくお話させていただいてるんですけれども、はい、なんか、具体的にこういう人が集まったら、なんかこんな風になりそうだなとか、ね、もっと具体にこんな感じになるっていうような、未来像がイメージできると、やっぱりそれに共感してくれる人が出てきますよね。
共感っていうと、例えばその坂本先生のお話聞かれて、やっぱりこう集まってくる人っていうのは、やっぱりもう自然と、志とか、まあ、使命とかそういったことに興味がある、はい、もちろん起業をしたいっていうこと前提だと思うんですけれども、うん、やっぱりただ単に金儲けじゃなくて、そういう人が多いかなっていうのって、やっぱり感じられますか？
そうですね。それはすごい実感しますね。で、なんか今集まってるね、この財団メンバーは、まあ、森川さんもそうですけど、でもなんか基本みんないい人が多いなと思って。
まあそうですねって言いづらいんですけど、ね、自分も言われる。
なんか、あんまり、その、ディラディラ、変な、その、ギラギラした人、お金持ちだけしようみたいな感じの人はそんなにいないなっていう感じがしますよね。うん、なんかやっぱりね、世の中のためとか、人のためになんかなるようなもので、なんか、ね、まあ、起業したいというか、まあ、その中で、まあ、自分のね、自分も豊かになりたいっていうのはもちろんあると思うんですけど、でも基本的にはそういう、人を豊かにしたいみたいな、そんなのは、なんか強いのかなと思いますよね。
っていうことは、まあ、その、志のある起業家を目指して来られてるご縁になる方々っていうのは、やっぱり一人一人がこう、今よりももっとこう、こういう明るいいい未来を作りたいっていうような、そういうことってよく語られてたりするんですか？
そうですね。やっぱりそれ、全員が語ってるわけじゃないんですけど、はい、やっぱりそれを語ってる人のところには人が集まってますよね。
あ、そうですか。
それを語ると仕事はうまくいきますよね。最近だと、ね、うちの理事塾の生徒さんで、まあ、損保の代理店の方がいるんですけど、その方とかも、そういう、はい、まあ、うちの理事塾の中でね、プレゼンテーション、理事プレゼンっていう、まあ、プレゼンのイベントがあって、それ向けに練習いろいろするんですけど、
はい。
そこで、まあ、そこで語るのは、その方のその志と、その諦めない理由。
はい。
っていうのを語るんですよね。
はい。
うん、で、やっぱそれを、普段の営業のプレゼンの中にも取り入れたりしたら、まあ、やっぱすごく、成果が出るようになって、うん。なんか、大口のね、契約が一件決まったとかっていう本もこの間受けましたし。
すごいいいですね。
うんですね。で、やっぱりそういうね、人を引きつける上でも、まあ、引きつけるためっていうよりも、まあ、本当にそこ本心と繋がってないといけないんですけど、やっぱりね、どういうその対峙というか、
志
っていうのがあって、で、それを絶対やり抜くかどうかっていうのを、やっぱりね、それなりの経営者になればなるほど見てるんですよね、みんなね。
あ、もうその人となりとかスタンスみたいなものを。
そう、うん。そっちの方見てるって言ってましたね、なんかね、やっぱりね。
そうですか。今お話伺っててすごく、なるほどなって思ったことがありまして、まあ、結局今の損保の、代理店の方です
ね。はい、そうですね。
はい。だからおそらくその、商品を自分で作るというよりは、代理店だからその、損保会社さんから販売の委託を受けている商品っていうのは、ビフォーアフターでは変わってないはず、
ね。そうですね。
はい。ただ、その方が語る内容が変わっただけで、その大口の受注が入ったとか、はい
うん、
すごい信頼されるようになったとか、そういうことですよね。
そうですね。うん。
まあ、それが、例えば一つ挙げると、まあ、その方が損保の、ビジネスを通して、まあ、未来をこういうふうに変えていきたいとか、こういう未来を作りたいっていうようなお話が、お客様の心を掴んだっていうような。
そうですね。
ですね。
はい。で、その方は、ね、やっぱ挑戦する人の未来を守りたいっていうのが、自分の思いで。
はい。
うん。まあ、補填なんでね。特に、まあ、損保なんで、まあ、特に経営者さんを彼はね、なんかサポートしたいっていうところで、で、まあ、自分ももともと、別で会社を経営してたんですけど、まあ、一度、まあ、学生ぐらいの時に、まあ、一度、ね、うまくいかないっていう経験をして、で、やっぱそういうね、昔自分が悔しかったように、やっぱそういう挑戦した人を、サポートできる体制というか、そういうのをやっていきたいっていうのを、まあ、まあ、すごく真摯に伝えられるようになったので、うん、それがやっぱり、まあ、受け入れられて、お客さんからも評価されてるっていう形ですよね。
そうですね。よく、アメリカと比較されて、今の日本って、その起業がしづらいとか、二の足踏ませてしまう環境だっていうようなことよく言われますよね。
うん。
やっぱりしたら、こう、再挑戦がしづらいとか、
うん。
それと比較して、やっぱりアメリカは、何度でも挑戦しやすい環境だからっていうようなお話でよく伺いますけれども、それをこう例にとると、今のその損保の方っていうのは、アメリカのその環境がいいとするならば、今の日本の環境をもう少しそういうふうにこう、企業家が挑戦しやすくなるような未来を作りたいっていう、そういうことを語ってるような感じ、ね。
そうですね。うん。やっぱそういうね、未来語れる人っていうのは、そこに人がやっぱ集まってきますし、あともう一個ね、大事なのが、その未来を本当に諦めずにこの人はやるのかなっていうのもやっぱ見てますよね。
その諦めない理由ですか？
そうですね。本当にそれやり遂げるのかなっていう。
あ、
ほとんどの人が大体そういうね、なんか綺麗なこと言っててもやんないので、
途中で諦め
たりとか、夢が変わってたりとかっていっぱいあるんで。
はい。
うん、だからそれをやっぱりちゃんとやり抜くかっていうのをやっぱみんな見てますよね。
ちなみにその方の諦めない理由っていうのはどういう内容だったんでしょうか？
あ、まあ、その方は、まあ、さっき言ったみたいに、まあ、ご自身がね、なんか一度学生の時に起業して、でもそれでうまくいかなくて、すごい苦しい思いをしたとかっていうのがあって、で、まあ、その時に、まあ、その時もそうだし、それ以前も、なんかやっぱりご両親がすごく支えてくれて応援してくれてたっていうのがあったので、うん。なんで、まあそういうね、自分もその両親のように、なんかそういう、ね、両親がまあ自分を支えてくれたみたいに、まあ挑戦する人を支えられる存在になりたいというのが、まあ、それをやる理由っていうところですかね。
なるほどですね。なんかそう聞くと、なんかすごい諦めないっていうことってすごく説得力を増すなって思ったんですね。で、
うん、
多分その商談やってる時に、誰も私は諦めますなんて言わないじゃないですか。
はい。
実際その後諦めることが多かったとしても。
うん。
でもそういう、まあ今の、方のお話で言うと、学生時代のご自身の経験もそうですし、もう少しこう深掘りしていくと、そもそも、ご両親からの、まあ与えられたものっていうのが、その人のこうバックボーンっていうんですかね。 まあ人生、まあその人となりの、まあ血となり肉となってるから、まあ諦めるわけがないじゃないかみたいな。はい、そんなことをこう与えてくれますよね。信頼と言いますか。
そうですね。本当にそこがしっかり語れるかどうかっていうのは、まあ企業家の方には大事だし、まあもしかしたら営業マンにとってもね、すごい大事かなっていうところではありますよね。まあ、
その諦めない理由と、もう一つがその未来をイメージさせる、作りたい未来をっていうことだったんですけども、まあ中にはですね、そういう作りたい未来って聞いたときに、ちょっと具体的にイメージができなかったり、言葉にしづらい方って、まあリスナーの方にも、中にもいらっしゃるかもしれないんですけれども、例えばその未来を具体的にイメージするとか、こういう未来を作りたいっていうふうに、ご自分の中で腑に落ちるようなやり方って何かあったりするんでしょうか？
未来が腑に落ちるような。
例えばその、自分でもう今の方のように、自分がこう、辛い思いをし、失敗をした時に苦しい思いをしてたから、そういう思いをしない人をたくさん作りたいっていうのは、なんとなく、わかるんですけれども、ご自分の中でこう、作りたい未来って聞いて、なかなかこう、自分の中でイメージできない人っていうのもいるんじゃないのかなって思ったんですね。
はいはいはい、はい。まあそういう、まあそうですね。なんだろうな。そうですね。未来は、ね、まあどういう未来を作りたいかっていうのは明確にするの大事なんですけど、まあその前にまず、自分がどういうね、過去を、歩んできて、で、どういう価値観を大事にしてきたのかっていうところを見せていくってとこからですかね。
ってことは、あれですね、未来っていうのは、なんかこう、今とか過去とかとこう、全く無関係とかではなくて、こう、作りたい未来っていうのを辿っていくと、結局自分の過去に、うん、まあそこにヒントがあるとか、答えがあったりして、そこからなんかこう、こういう、自分の過去を振り返った時にこういう未来を作りたいなっていうのがこう見えてくるとか、そういう感じの。
そうですね。うん、そういうところからまあヒントは必ずあるはずなので。うん。で、やっぱりね、それがお客さんに、伝えられる未来ですね。うん。とか人に伝えられる未来かどうかっていうのはすごく大事なので、うん。そこを明確にしていくっていうのはすごく大事なところですね。
はい。あ、わかりました。ありがとうございます。というと、まあ、いつも教えていただいていることですけれども、結局その、まあ、成功する起業家の、まあ、答えとかヒントっていうのは、まあ、いろんなところに、その、答えも、もちろんあるとは思うんですけれども、突き詰めていくと、やっぱりこう自分のことを深掘りしていって、自分の過去とか棚卸しをすることで、そういったものっていうのはこう見えてくるのかなっていうのが、はい。また改めてお話を聞いて思いました。
うん。はい。
そうですね。なんか僕もその、お客様と話をしたときに、結局、まあ自分がこういう状態が嫌だからこういう未来になったら嬉しいなっていうのをこう想像しながらですね、お客さんと話をしたなっていうのも、今振り返、本当に今お話伺いながら振り返った時にありましたんで、やっぱりこう、未来を具体的に語るっていうのは大事だなというふうに教えていただいたんですけれども、まあ、それはやっぱりこう、自分の過去とか、自分の昔のことに、とこう、背中合わせなんだっていうのを、はい、改めて今回も学ばせていただきました。はい。まあ、今回ですね、お話をさせていただいたのは、まあそういう未来をイメージするということについてのお話を、今回はさせていただきました。今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら、嬉しく思っております。この番組ではあなたの企業の役に立てるようご意見や、ご質問を募集しております。インターネットで、立志財団と検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人 一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。